この番組はネットスタジオの提供でお送りします。今日は7月18日の日曜日になりました。今日のお相手はこちらです。
はい、こんにちは、アイです。
ということで今日は2人でやっていきたいと思います。
よろしくお願いします。
頑張るぞ
頑張るぞ。
なんかどっか噂では2人で大丈夫っていう声も聞かれたんですがなんとかね、低空飛行のままね。
そう、なんかあれでしょ、通さんがいる時とちょっと若干違うでしょ。
違う、なんか違うね。ちょっと聞いてはる人に、うん、なんか2人大丈夫なみたいな感じ聞かれて全然大丈夫ですよみたいな。
やっぱり
大丈夫ですよ、頑張ってますよ。
頑張ってますよ、大丈夫ですよ。
ソウルメーターソウルメーター言うてるからね、うん、2人揃ったら誰も止める人おらへんのちゃうのみたいな、そういうことを言われとるんですが、
はい、
今日も頑張っていきたいと思います、
はい、
7月も18日ですが、
はい、
もう梅雨明けたいうことで、
うん、
まあ、ちょっと私 BBS にも書きましたけどちょっとびっくりしまして、もうそんな時期なのねと、
うん、そうなんですよ。最近の天気予報って私すごいなと思うのが、うん、
はい、
明日梅雨明けるらしいよって、って
そんな急みたいな、
うん、
でもすごいなんか大雨がザーって降る、うん、なんか夕立を超えたザバザバ降ってる時がね、
う
ん
う
ん、
そうですよ。局地的な豪雨とかって言って各、うん、ね、九州とかですごい被害とか出てるとかっていう、うん、次の日に明けるらしいよとか言われて、
ね、でもなんかもう明けたらここ今3連休ですけどなんかカラッとしてますよね、
うん、
もう無理、外無理やだし、う
ん、なんか夏ってこんなんやったねって感じ、
ね、ザ夏みたいになってまいりましたが皆様いかがお過ごしでございましょうか、
はい、
まあ、ザ夏なんでね、うん、今日の写真もこう夏って感じの写真にしました。
ちょっと待って、今日のそのお題は
小学生なんで、まあ、小学生のまあ夏休みみたいなことをいろいろ考えまして、
うん、
まあ、スイカだのなんだのいろいろありますが、
うん、
虫取りね、
あ、
まあ、今の子するのか知りませんが虫取りですよ、はい、やっぱり小学生といえば、うん、まあ、うん、でもうちは甥っ子がいるんですけど、
はい、
ちょっと虫取り夢中なんですよ。
あ、そうですか、
うん、なんかバッタとか、
うん、
なんか喜んでますよ。カブトムシを育てるんだとか、
まだねこの辺は自然が残ってますからね、
うん、
取りに行けるけど、
うん、
珍しい買うようなお宅もあるわけでしょ、虫。
ああ、そうかそうか、うん、なんか虫取りって言ったらまあ、うん、なんていうんですか、百貨店やみたいな、うん、スーパーやみたいな、うん、話もあるみたいですもんね。
ですね、虫といえばゴキブリしか見たことがないみたいなね、う
ん、そっか、なんかそれもすごいな、うん、小さい時はあんなね写真にあるみたいな、あれダンゴムシなんですよ写真のはね、
はいはい、
ダンゴムシなんか取った遊びませんでしたかと、
はい、
もう庭にもおんのに、はい、虫かごに買いませんでしたかと。
ダンゴムシ虫かごに買ったんですか。
買いました。
へ、
なんか可愛いと思って、
なんかちっちゃい時はねダンゴムシ倒れたんですけど、
うん、
遊んでたんやけど、
うん、
ちょっとなんかある時期からなんかちょっとトイレの裏とかにいるなんかシッケムシ違うのこの子みたいな思ってから、
みたいな、
うん、
いやあれをダンゴムシを虫かごに入れて、うん、こう指で押さえて丸くなって、うん、わー丸虫って言って遊んでたのを、うん、今ね甥っ子もやってるんですよ。
ダンゴムシ何食べるんですか。
そのまま土に入れてました。で気づいたら母親がザラッと庭に返してるんです。もう庭におるからええやろみたいなちょっと飼いたかっただけ。
飼うって餌やることでしょ。
うん、あとなんか毛虫も飼おうと思って、なんか母親が育てるプランターの上にいっぱい実のいるのを置いて全滅させてがっつり怒られたりとか、
なんかよくなんていうんですか、すごい卵はい、やってきて、
うんうんうん、
なんかベランダでものすごい大量に発生したとかっていうのありますよね。
ありますね、はいはい、なんかわからんの取ってきてね。
そうそうそうそう、
あれやりましたわ。おたまじゃくしを取ってきて、
はい、
ある日ちょっと足が出てきて、
うん、
えらいことになってましたわ。ビロロンみたいな。
可愛いじゃないですか。
でもなんか玄関でぴょんぴょん飛んでましたわ、
うん、そうなんや
怒られましたわありますね、はい、まあ、そんな虫取りをね、
はい、
ちょっと思い出して、
はい、
今日の写真を撮ってみました。もう今日今までにないほど写真撮影しました。動くんだもん、ダンゴムシって動いちゃうんだもん、この子
生きてるんだもん、
うん、かわいいよね、なんかそのサワサワ感があって足の動くサワサワサワサワって、
うん、
久しぶりに味わって楽しみましたけれどもね、
はい、
さあ童心に帰って、虫取りなんかもいかがでございましょうか、ということで今日の写真でございます。さあそれではちょっと BBS の方にも行ってみたいと思いますが、 さあ、通さんから野菜が食べたいということで来ています、
はい、
最近無性に野菜が食べたいのだそうです、
うん、
できるだけたくさんの種類が食べたいので多めに作って冷凍しています、
うん、
サラダにする時もレンジでチンして食べたり、まあ、若干冷凍気味でも美味しかったり、
うん、
でもサラダばかりも飽きてきました。何か簡単で美味しい野菜の食べ方ありませんか。主婦のお二人、ぜひ教えてって来てるんですけど、うん、最初主婦の二人って誰やろうと思って真剣に考え誰に言ってんねやろって真剣に考えましたけど、
はい、
我々のことですかね。
言いたいですね。
無理、そんなん無理、知らん。
無理、無理。
美味しい野菜、まあ、簡単な、なんか手抜きとかしかわかんない、
う
ん、
手抜きはいろいろと聞くたびにちょっと自分のメモ帳に控えてね、
うんうんうんうん、あ、でもなんかさっきちょっとちらっとなんかトマトが女性にいいからっていう話をね、そうそうそうされてましたね、ま
あ、通さんも冷凍してはるから多分食べてると思うんですけど、トマトってね、うん、あの薄くスライスして生のまま冷凍庫に入れといて、
はい、
カリカリと食べるとね、
うん、
これが結構ダイエット効果があったりとか、トマト自身が女性に必要な栄養素が結構いっぱい入ってるんで、
はい、
あの体にもいいとかって聞いたことある。
あ、でもトマト冷凍して食べてたらこうちょっとアイスクリームとかシャーベットとか食べたい時に代わりに食べればいいみたいな。
そ う, そうですよ。
あ、
細かく刻んで、
うん、
あのサラダのトッピングしても食感がなくはいいですし、 そのまま、うんうんうん、あの皮のまま丸まま冷凍してもね、
あーそうか、
トマトが、
うんうんうん、
お湯かけたらトロンと上の
取れちゃうんだ、
取れちゃうんで湯むきトマトが簡単にできて、それをまた煮込み料理に使っても OK みたいな。
あ、なんかすごい美味しそうに感じてきた。
あ、そう、
一回やってみます。
そうですか。
スライスして冷凍ね。
そうそうそう、
マクビは手抜きを言ったら最近あの小松菜をサラダにしたりするのですが、うん、茹でるのめんどくさいので、うん、熱湯をジャーってかけて、
いいですよね。
あのね、結構その小松菜のシャキシャキ感が残ってて、うんうんうん、でじゃことかかけて、うん、ちょっとなんか好きなポン酢とかかけたりして、うん、食べてもなんか結構美味しい。
あれって湯がきすぎとグダ
ッ
と
ね。そう、グダってなるでしょ。
そうそうそう、
結構私も心配性なんで湯がきすぎるなんか毛がねあるんです、はい、ちょっと多いめにみたいな、わかります、
わかります。
ここね絶対共感してくれると思うんですよ、
はいはい、
ちょっと多いめに、ちょっと多いめに、
そう
なんやこのだれたやつみたいな、
そうそう、ちょっと多いめにあの揚げ物して黒くなったりするんです。
そうそうそうそう、でも中がなんか半生よりマシみたいなね。
そうそうそうそうそう、お腹当たるより硬い方がいい。
そうそうそう、いい、もうそんなガチガチの方がマシとか思ってしまうんで、これは結構おすすめですよ。
そうですね、それいいか。水菜もいけますね。
ああ、そうかそうか、水菜もいけますね、うんうん、そうですそうです、水菜もちょっと油断したらギャってなるからね。
そうそうそう、
もうなんだこれみたいな、
もうダメです、あげてくださいみたいになるでしょ。そう
そ
う
そ
う、
水菜の食感台無しみたいな、ね、
そうそうそうそう、
これ結構楽ですよ。
いいかもしれないですね。
冷凍するのもめんどくさい時はもうネットでジャってかけたら、
ああいいかもしれない、
うん、ありでございます。ぜひぜひ、
はい、
美味しい食べ方で手抜きな食べ方
で
した
けど、そうですよ。
ぜひ使ってください。
、はい、
ありがとうございま す,
あいます。
さあ、それではもう今日は行ってしまう。テーマートーク
どんどん、
テーマは小学生でございます。
はい、小学生言われると、
うん、
あなたを見てしまうわ。
いやいや違いますよ。立派な大人。
あ、
今年のテーマは大人になるですから。
私だってあの今日写真撮ったダンゴムシより、
うん、
あくびちゃんが黄色い帽子かぶったっていいんじゃんとか思ってたんですけど、
結構私ね黄色い帽子似合うんですよ。
でしょ。
あとあのグレーの帽子も似合うんですよ。
そうでしょ。
そうなんですよ、残念ながら、
はい、
でも小学生がね、私このスタジオ来るときに前を歩いてたんですよ、
うん、
私よりなんか大人っぽい子がいててギョッとしましたね、
はい、
ちょっとその小学生のスカートいいのみたいな。
あー、短いんです。
そう、何この色っぽさみたいな、はいはいはい、なんか足がね、
うん、
なんか小学生ってツルンって感じじゃないですか、
うん、
棒じゃないけど、
うん、
結構肉感的なんですよ。
あのね、
いやいやいやいやいやいやみたいな。
そうそう、5、6年ぐらい高学年になってくるとね、うん、もう女になってきますからね。
そうなんですよ、
体型が
ちょっともう目点になってしまって、うん、いやいやいや、もうちょっとスカート買い直してもらえやと、なんか半年しか知らんけどみたいな。
ね、標準体型って年々上がるじゃないですか。
ああ、
多分私はね小学校3年生以下やと思う。
そう、もう完全に負けてるなと思いましたね、
はい、はいはい、
なんかね、ショックでしたかと思えば、うん、もうすごい可愛らしいね、うんうん、特に男の子とかね、
め
ちゃめちゃ可愛い子とかいるでしょ。
いますね。
なんかもう、なんやギュッとしたのかみたいな。とかね、
はい、
いたりとかしててね、はいはい、大人っぽい顔しながら歩いて帰ってましたわ。だるいわー言いながら、
うん、
もう誰々ちゃんちで涼んで帰ろうぜみたいなね、水筒からから言わしながら帰ってましたわ。
奈良県は制服のところが多いんで、
私も制服しか知らないですよ。
でも男の子って半ズボンだともう5、6年になったらかわいそうでしょ、う
んうん、そう、確かにかわいそう。 なんとかしたってってなりますね。
そうそうそうそう
ありますわ、はい、あの自分らは気になってないと思うんですけど、うんうんうん、ちょっと周りの人がね、うん、何とかしたってみたいな
そうそうそうそう
ところはありますね、はい、さあメッセージも頂戴しております。小学生だった頃ということでその昔さんからいただいております、
はい、
その昔ね、まあ、小学生の時期もありました。夢は医者かパイロットだったな。夢を忘れてしまったのはいつの頃だろう。多分思い出せないパイロットとかありますよね。
やはり昔なんですねそれはね、
お花屋さんとかよくも多かったね、うん、そしていつの間にか夢がミュージシャンになってたな。かっこいいじゃないですか。そしてその夢を諦めたのが20歳の時だった。あ、ちょうど大人になった頃、まだ若き若者なのにもう年だし無理かなって思ってしまったんだったもうそんなことはどうでもいい。小学生の頃は小さく当たり前やとまあ思うがままに、思うがままにまあ行動できてたような気がする。まあ、シュークリームをお土産にもらうと誰にもあげずに一人で食べたりおばあちゃんに毎日 お土産お小遣いをもらいに行ったりおじゃくれんねんね。勉強ってしなくても成績が良かったような気がする、うん、まあ、これ授業ちゃんと聞いてたんやと思いますよ、うんうんうん、お腹が空けば食べて眠くなれば寝て起きたら遊ぶ、うん、まあ、誰の家に行っても自分の家のように思ってたなと
なんか私身近ななんか知ってる人に似てるような気がする
大して今と変わらないかもねって今こんな人いますわ。いますいます、
はい、
まあ、さて君ならどっちを選ぶ。思うがままに生きて周りに迷惑をかけていても笑顔で挨拶ができる、まあ、賢くて周りに気を使っていい声でと言われるが挨拶ができない、うん、挨拶ネタちょっと前にも見てるような気がするんですが、
これ同じ人でしょうかね。
これね、うん、まあ、挨拶はまあ基本や思いますけどね、
うんうんうん、
挨拶ができてわがままな方がいいのかな、
うん、
どうかな。
そこまで究極の選択しないとダメですか。
まあ、究極やね、まあ、言うからね、これね、まあ、まあいろんな人がいるということでね、まあ、確かにね、あのなんかちっちゃい子って遊ぶのが仕事みたいなところがね、あったりしますもんね。
あ、でも子供の時ってきっちり挨拶さえできれば、この子ええ子やなって結構大人の人にね、あの大事にしてもらったりするじゃないですか。
あ、確かにそれはありますね。じゃあ挨拶ができる方がいいということ で今日の見解でございます。いかがでしょうか。その昔さん、ありがとうございます。さあ、ツーさんからもいただいております。遠い昔の話やな。小学生の時はいろんな習い事をしてました。
はい、
そろばんにお習字、くもん式、中でもそろばんが大好きで、天神さんの前にあるそろばん塾に自転車で毎日通ってたものです。おかげでそろばんの腕前が上達し、試合にも出させてもらったこともあったな。
試合
やりますね。でもそろばん塾は行けば行くほどポイントがたまって、たまったポイントでおもちゃがもらえたんですよ。通算が一番欲しかったのはスロットマシーン、見事に食べてもらいました。あれは嬉しかったな。それとそろばん塾で待ってる間に読めるようにと漫画が置いてあるのですが、そこでお気に入りだったのが恐怖新聞とエコエコアザラク、キャーキャー言いながら読んでたのも懐かしいねということで、ちょっと遊びの部分がね、
なんか子供を引きつけるなんかを、分かってますよね、
このね、ほんまですね、分かってますね、そらみんなそろばん塾来ますわ、あくびはあの NHK のそろばん塾のなんか聞いて覚えました、そろばん、
はい、はい、
NHK 講座でそろばん覚えました。
え、ラジオですか。
ラジオで覚えました、
すごい
すごいでしょ、これちょっと軽い自慢なんです。
すごい、
もう今できませんけどね、あの家計割りまでやりましたよ。
別にラジオしかなかった時代の子供じゃない
の、ないのに、ないのに妹はこうやって通算みたいに塾行ってたんですけど、
はい、
私なんか NHK でやりきりました。でもこういうちょっと遊びがあるとね、子供もやる気になって、
そうですよね、
いいですよね、まあ渋いところでスロットマシーンっていうかなんか通算っぽいっちゃ通算っぽい。
スロット自分持っててもスロットしたって何も景品出えへんやろ、
ね、でもやりたかったんやね。あ、まあでもそれがおかげで楽しめたということで、
はい、
いいですね。まあいろんな習い事もしましたね、
はい、
ありがとうございま す。さあ、それではここで一曲お届けいたしましょう。アットランダムからハーバーハイウェイ。
心の炎、君と二人。
アットランダムからハーバーハイウェイをお送りいたしました。さ、なんとなくマットさんを感じていただいたところで、
はい、
なんとなくってあれやけど、マットさん、じゃあ、うん、トップページのカレンダーで感じてください。夏満喫中でございますから。
そのうちなんかどっかの日にちに、うん、マットさんの真っ黒になった顔でも一回撮って出しますか。
ほんまやね、
今こんなんですみたいな、
今こんなんなってます、うん、目撃情報ですみたいなね。ものすごい色黒になってると思うので、
はい、
まあ、色黒の人見かけたら思い切って勇気を出してマットさんですかって聞いてみてあげてください。
違いますって言われたらどうしましょう。
あ、私言いそうやね、ほんまに言いそうやも、普通に違いますってね。困ったもんでございますが、さあ行きましょう。水栄太郎さんからいただきました。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
カルフォルニア在住の栄太郎です。水栄太郎さんです。
はい。
小学生の頃の思い出といえば、運動会、遠足、修学旅行、写生会、水泳大会、音楽発表会といろんな行事がありましたよね。まあ確かにいろいろありますよね。うん、まあその他にも、その小学校だけのオリジナルな行事もあったんじゃないかと思います。うちの小学校では、まあ頑張って思い出してみたのですが、神社での梅園で梅刈り、あ、なんかおしゃれですね。神社の祭りでうどん屋出店、神社へ七夕奉納、他は思い出せないな。でもやたら神社とこうつながりのあった、
そういう小学校なんでしょうかね。
ねえ、こう梅刈りってちょっと渋いですね。ねえ、なんか梨狩りとか、
うん、
なんかみかん狩りとか、
はい、
イメージありますけど、
はい、
梅か。
梅ってなんか大人になるまであんまり意識したことないな。
ねえ、うん、まあ言うてなんか梅酒作ってもらってる横で梅ジュースをつけてもらったりとか。
食べ物ばっかりだよね。
食べ物ばっかりですわ、うんうん、でその氷砂糖っていうんですか、
はいはいはい、
あれをひょいパクってするのがね、
あ、
美味しかったのを覚えてますね。まあそこで、まあ、栄太郎さんちょっと前に読んだ本を思い出しましたと、
はい、
写真ありますけど、
はい、
鹿児島のある小学校では小学の4年生から6年生までの子どもたちが薩摩半島の桜島から、まあ、対岸の大隅半島の、まあ、磯までの 4.2km、
はい、
まあ、実際は潮の流れがあるのでもっと長いね、流されていく分があるのでもっと長いようですが、それを泳ぐ遠泳大会を伝統行事として行っていますと、すごいね。
すごいですね。
まあ、でも学校行事って言ってもここからオリンピックメダリストを輩出したこともある大変勇者ある行事だそうです。これ 4.2 キロって。
それも潮の流れのきついとこでしょ。
な
ん、うん、しんどいしんどい。
ねえ、普通のプールじゃないもんね、これ。
溺れちゃう。
ねえ、
まあ、でもやってるんですかね。
やってるんですかね。でもその遠泳行事がですね、チェストというタイトルで映画や本になっているんだそうです。これね、お写真いただいてますけれども、はい、まあ、内容は言えませんが、まあ、小学生の頃に感じた友情や恋愛の、まあ、葛藤を描いた青春ストーリーですと。まあ、ゲゲゲの女房にね、今出られている松下奈緒さんも、
はい、
まあ、子供たちの先生役で出られているということで、まあ、小学生の頃をすっかり忘れてしまったそこのあなた、
はい、
この季節にぴったりのこの一作、
はい、
まあ、小学生のあの元気のあったあの頃思い出してみませんかと、
はい、
いうことで、まあ、決して配給会社や出版会社の回し元ではありませんということで、はい、いただいておりますが、
まあ、すごい、
こういうのを読んでね、ちょっと思い出すのもええかもしれませんね。
でもすごいですよ、今の時代もやってるならすごいですね、うん、今子供は大事にして危険ないようにしてやってるのに、
そうやね、そんな潮にさらすなんて、
うん、
何事やと。
そう、
絶対足つかないですもんね。
ですね。
4.2キロ、
怖い怖い、
怖いな。私ね、うん、小学校の頃何を隠そう、金槌だったんで、
もう
殺到してると思います。
スイミング行ってたとこ。
だからスイミング行ったんですよ。
そうなんです。
なんか顔に水がつけれなくて、うんうんうん、端っこに集められる4人チームぐらいの中の1位やったわけですよ。
なるほど。
なんか黄色い帽子に赤い丸つけられてね、うんうん、まあ、地図でもわかるように、
うんうんうん、
も
う
それがなんか子供心にもすごい嫌で、
ものすごく思い浮かぶわ、その姿。
でしょ。つけれないみたいな、うんうん、で思い切って通ったんです。
へ、
思い切って通っていいことはありましたね、
はいはい、
元気になりました。
あ、そうですね、
結構体が弱かったんですけどね、うんうん
うん、健康にいいって言いますもんね。
そうなんです
よ、ね、
はい、休めなくなりました、うっかりと。
そうですか。
逆にそれはそれで悲しくなったりもありますけど、そうですね、うん、いいことはありましたね。
すごいですね。
まあ世話飲みませんでしたけどね、
うんうんうん、
ちょっと軽い期待も込めていったんですけど。
あ、そうですか。
そこはそのまま、もう習ってへんかったらどんだけ小さいねんみたいな ね、
ね、
習っててここかもしれへんからね。
よかったね、大きくなったんや。
そうなんですよ、はい、まあこんなね、いいお話もあるということで、
うん、
はい、ぜひね、一つ読んでみてください、はい、ありがとうございます。さあ、通さんからもう一ネタいただいてます。まあ、小学校を卒業するときにみんなでタイムカプセルを作りました。
はい、
あ、これね、タイムカプセル、うんうんうん、私やったことないんですけど、うん、あります？
ないです。
ねえ、なんか楽しそうですよね、うん、まあ本体は天神さんに預けて、
うん、
20歳になったら開けようということに になってたんです。
これまた神社ですかね。
ね、ここ神社ですね。天神さん。本当に今日は神社ついてますね。
はい。
そして20歳の時にタイムカプセルをもう開封式をしました。
はい。
松尾さんは中学から奈良に引っ越したので、みんなに会うのは小学校卒業以来。
うん。
行ってみて思ったのは、小学生と今じゃ全然顔が変わる。はっきり言って誰も顔と名前が一致しませんでした。まあ、顔だけじゃなくって性格面でもすごい変化を遂げている人もいたりして面白かったですよということで、まあ、肝心のタイムカプセルでやったか全くわかりませんが、
そうですね、タイムカプセルよりこっちの方で驚きやったわけですね。
そういうことやね、中身よりも顔が変わってたと。あー、なるほどね。
でもわかりますよ、小学校とか中学校くらいって特に男の子はちっちゃい子はね、ちっちゃいんでね、
はいはいはい、はい、
女の子は割と成長早いんでそんなに変化ないんですけど、
そうね、今日見た小学生も結構女の子の方が成長してましたね。
そうですよ、私もその中学校の時の何十年ぶりかに同窓会やった時に、
はい、
なんか昔パタリロやった男の子、ぷくぷくの顔の男の子が、うん、おっちゃんになって PTA の会長やってますとか言ってましたからね。
何でしてみたいな、にわかに信じがたいみたいなね、はい、あくびはね、残念ながら顔の変わらないタイプのね、
はい、
一人ですね。
そうですね、
まあ、お分かりだと思いますが、うん、その通りですみたいな。まあ、アルバム見てもすぐ分かるみたいな、これやろみたいな、
あ、道で会ってもみんな声かけてくれるわけですね。
そう、もう残念なぐらいね、うん、でも変わったねとかね、うんうん、一回言われてみたい。
なるほど。
通算も変わった方なんですかね。
そうなんですかね。
ねえ、通算の小学生時代がなかなかに私想像できないのですが、
うん、私も割と変わらないって言われますからね。
変わら
ない
そうですね。
そうです
か。だってソウルメイトですから。
そうですね。
もう大体わかりますみたいな。
大体成長した記憶がないですよね。
そうそうそうそうそう。なでもこれちょっと面白いかもしれませんね、うん、タイムカプセルね、はい、今からでもちょっとやってみたいなと思いまして、
でももう今すぐでもできますよ、あと10年後開けようとかって。
あ、そうかそうか、
今の、ね、悩みが書いてある。
ああ、なるほど、解決したとかしてへんとかね、
そうそうそうそう、
全くもって成長してないとかね、
そうそうそうそう。
微笑ましいの話じゃ済まないね。小学生でなんか微笑ましい感じで10年後を迎えられそうじゃないですか。確かにそれはあるかもしれませんが、うん、はい、ありがとうございます。さあ、そして水英太郎さんからいただきましたのは、小学生の頃一緒にバスを乗ってた友達がバスの中で灰皿に消し忘れのタバコを見つけ、何を思ったかプカプカと吸ってしまったんです。そのことが学校にバレてしまい、クラス全員の前で先生に怒られてしまいました。
うん、
先生がもう、おい〇〇と、生徒の名前ね、うん、お前なんでタバコを吸ったんだと。
うん、
生徒は、まあ友達ですね、気が消えそうだったので吸いました、パカッということで原稿をいただいたそうですが、
原稿ちゃうねんからね。
まあそんな彼はプロのオートバイライダーになり、今では立派なお父さんですということで、うん、まあこれ小学生ってたまにちょっとびっくりするようなことをね、
うん、
やらかしたりしますもんね。
私でも先生やったらその答え丸です ね、
ねえ、なんでそうつながるかわかるんか、確かに今火消えるもんねと、うん、まあギュッと消せって話やったんかもしれませんけどね。まあでも消し方なんかわからへんしね。
あ、でもノリとしたら丸ですね。
あるですね、
はい、
まあでも小学生でそういうなんかちょっとやっぱりこう大人とは違った観点でものを見てしまうということで ね、
はい、
ありますよね、
うん、
まあそんなお話愛さんからもいただいてますが、まあアニメ漫画の世界でございますが、
はい、
まあアニメ漫画の主人公って結構大人かと思ってたら設定が小学生だったり中学生だったりってありますよね。確かに、そうそう、あのセーラームーンって中学生ですもんね、
うん、中2、
あんな大人っぽいよ、いませんよ、
はい、
ねえ、私なんかね、ジュピターとか好きでしたね。どうでもええわいう話ですけどね。まあその中で、まあ私が最も愛さんが子供らしいと思うのが、ジャリンコ知恵に出てくる小学生たち、
うん、
大人目線で子供っぽいんじゃなくって、まあ、小学生くらいの時って、まあこんな感じだったなっていうのを思い出させてくれますと。まあ小学生って本人は一丁前のつもりで生意気な感じなんだけど、まあ言ってることが可愛かったりするも確かにありますよね。知恵ちゃんワールドもそんな感じが好きなんですよねって。まあ、ジャリンコチェンスやね、全体的に大人も子供っぽい
とかね、そうですね、
ありますよね、
はい、
例えば生意気な秀才キャラのマサルがチエちゃんを嫌味にからかうパターンがよくあるのですが、お勉強したての新しい知識で、俺今遺伝子について勉強してんねん、遺伝という恐ろしい病気のために鉄の子は鉄になるんじゃんと思ってチエちゃんが真剣に悩むとワイもかと悩みそうこれ、はい、うん、まあ小学生の頃って大人から見たら微笑ましいくらいのことを疑問に思って、まあ聞きかじったちょこっとの知識を持ち寄って、まああでもないこうでもない真剣に悩んでて話し合ったりしませんでしたと。まあ確かにあるね、
はい、
でまあ仮にまあ答えを持ってる子がいても、うん、まあ子どもの世界で力がなかったりすると、
う
ん、そんなことは違う絶対違うと
しまされへ
んかったりね、まあなんか懐かしいなと、まあ、子どもルールみたいなところがあるんやね、
はいはいはい、
なんでそないなんねんみたいなね、
そうそうそうそう、
結構本人ら真剣やですね、
そうそうそうそう、
でこういうのでもやることがいいんやろうね、
まあね、それがまあ人付き合いの 根本になってるのかもしれない
けどね。あ、そうやね、うん、持ち寄ってきてこうなんちゃうんか、うん、議論のね、うん、バーみたいなね、はい、そう、たまに正解持ってる子がね、あっちやられるとか、ね、
そう
あるある、俺思うねんけどなーみたいな、
そう
ちょっと立って気づくんですよね、あいつ正解やったわみたいな、
そう声でかかったら宴会みたいなね
あります、はい、確かになんか自信満々で声の大きい子のとこに行ってしまう傾向はありますね。確かに可愛いですよね、小学生で言ってることってね、はい、まあ、そしてもう一つ漫画の小学生キャラで強烈キャラ、これすごいですね、
はい、
世紀末リーダーでたけしのたけし、
すごいでしょ、
1年生ですか、これ
小学校1年生です、設定は
完全に顎ひげってか完全に剃ってますやん、
そうでしょ、
青々としてるわ、筋肉質やすね毛もさもさやし、七三分けの頭40代のサラリーマンのおっちゃんに見えるすごい、これ
すごいでしょ、
この1年生はちょっと引くな、
漫画無茶しますからね、
ねえ、さすがにこの子になんかアンパン食べるかとかよう言いませんわ
めっちゃリーダーですからね。
あ、リーダーやろね。
はい。
なんかあの、おいっ子ちゃんの友でもリーダークラスの子がいるらしくって、うん、もうすごい大人っぽい言ってましたもんね。うんうん、なんかこう、もうこう、妹のところ来て、まあうち妹がいるんですけど、はい、なんかみんな初めて来た友達たちに、
はい、
お母さんに挨拶しろと。初めて会うんだからきちんと挨拶しろっていう
のリーダーが言うんですか、
リーダーが言うんです、
1年生ですか、
1年生です、
すごい、
挨拶できん子は帰れぐらいの勢いを言うらしいんですよ、
さっきのなんか挨拶にこだわってる、
そうもう彼に聞かしたいぐらいのね、彼か彼女にね、
はいはい、
お話なんですけど、はい、お菓子も持ってきて、うん、持って帰りって妹が言っても、うん、一度出したものですから置いて帰るらしいですから、これまあ親が言うてんのか、
手土産持ってくるんですが、1年生
が、そうなんですよ、でも一度出したものなので、うん、持って帰れても引けませんということで玄関にそっと置いて帰るらしいです
おっさん臭いかな、
そうな、これ親のしつけなのかその子の性格なのかわからないんですけど、うん、はい、もうすごい子はすごいんやなと、
すごい
ねえ、
私の方がなんかレベル低いかも、そうですか、じゃあ持って帰りましょうかね、
食べたいんで私もみたいなことなるじゃないですか、違うの、その子食べないんですね、置いて帰るらしい、
すごいすごい、
まあ、すごい子もいるもんなということでね、
はい、
ありがとうございます、
ございます、
さあそして栄太郎さんからもう一つ、小学生の頃の遊びは近くの野山でした、いいですね、これ記憶正しい子供時代ですよ、おやつもよくそこで調達したものです。シイの実、グミの実、ムベ、アケビ、ノイチゴ、ヤマモノ、ケンセン、ムカゴ、私知らないの何個かあります。
いっぱいあります。
ねえ、食用にできるものや、まあ、あり方を教えてくれるのはいつも年上の子供たちで、まあ、それを代々下へ引き継いでいったものでした。あ、これいいですね。うん、お兄さんお姉さんに習って、うん、まあ、数年前帰省した時に遊んだ山へ行ってみようとしましたが、まあ、草が生い茂り、走り回ったもの、獣道なんかもなくなってしまいました。あんな楽しかったことを今子供たちへ教えられないのがとても残念です。 PS 野生児のマットさんもきっと共感してくれることでしょう。マットさんも山で遊んでたってね、
みたいですね、
お腹空いたらそこら辺のプチンプチン取って食べてた言ってますもんね、
これ食えるこれ食われへんみたいな、
なんかあの人の場合はなんか上から引き継がれなくても自分の野生の勘でなんか
そうや
これやみたいなことやってそうですけど ね、
はい、確かに、
ま、普通はまあ上のねお兄さんお姉さんが教えてくれてね、これでもいいですね、私も知らないですね、血栓とか知らないですね、
ムカゴ、
ムカゴね、シイの実とかもなんかちょっと見たことないから、
見たことはあるけど、
ムベとかもわかんないですね、
ムベって何
ねえ、まあアケビとかは聞いたことある、ノイチゴとかはなんとなくわかりますけどね、すごいですね、
すごいですね、
まあ、今エイトアラウンさんに会って私たちが教えてもほしいぐらいです、
ですね、私なんか結構古い子なんですけど ね、あの都会育ちなんで、
あ、大阪の方行ってますね、
はい、
すごい、なんか今本当にこういうワークショップとかあったらね、結構なんか教えてほしいって人多いかもしれませんね、
かもしれないですね、
はいはい、さあということでメッセージもパンパンになったので今日の来週のテーマは手短に決めたいと思います、はい、さあ今日は天神さんとか神社っていう話がちょっと多く出てきたので神社で来週はお送りしたいと思います、まあ、夏祭りとかね、はい、いろいろ夕涼み、ね、いいですよね、神社で浴衣着てデートとかもね、大人になったからがあるかもしれませんね、
なるほどね、
ということで来週は神社でお送りしたいと思います、お相手はあくびでした、
愛でした、
バイバーイ、バイバーイ、さあラストは今日もブレンディーから1曲です、電話してもいいかい。